のびついってプレゼンツ、のびつアー。
おはようございます。
おはようございます。
豊子名人でございます。
坂本でございます。
爽やかな朝を迎えております。ここ長野では昨日はですね2時ぐらいまでやって、まあそれで終わるかなと思ったんですけど、まだもう一本撮れそうなんで朝から撮っております。お相手するのは私東横名人と、長野からこの方です。どうぞ。
おはようございます、坂本です。
わざと声を出さないようにしてる。
いや違いますよ。いや声も枯れるでしょ。
いやいやいやいや、まだ大丈夫ですよ。
あ、そうですか。
うん、
いやまあ爽やかでもないですけどね、今日の長野は
雨がしとしと降っている
。いや、昨日から結構すごい雨です。
すごい雨ですね。
あ、まあ、やっぱ山の天気は変わりやすいと言いますけど、まあ、普通にこれ全国的に雨なんじゃないですか、今日は。
みたいですね。東京も雨って言ってるんで、
は
い。
そうですよね。はい、まあ、でも、涼しいでしょう。
涼しいですね。やっぱりね、パーカー持ってきてよかったなと。
あ、ちょっと寒いと。
ちょっと寒いだろうな。うん、
やっぱりね、
うん、
まだ半袖で歩いてる人、そんなにいないですよ。
バカなのって言われるんですかね、半袖で。
バカなのとは言わないけど、
元気だね、
元気だねっていう、うん、寒くないのっていう。
案外こっちの人はそういう涼しい格好というか慣れてるから、うん、半袖とか着てるのかなってむしろ思ったんですけど、
そんなアメリカ人みたいな、なんか真冬でも半袖みたいな、そんな人いないです
よ。いない、
うん、まあそもそもね、ずっと車で移動してるんで、
はいはいはい、
あの車の中はねガンガン冷房なんで
ってことですかね。冷房が何も入れてるわけですよね。
うん。だからそんなにあの、冬やから言ってめっちゃ着込んでるわけでもないし、
うんうんうん、
夏は暑いから言って半袖着てるわけでもないっていう感じですかね。
坂本さんはお昼から松本の方で、
はい。
ちょっと仕様があるということで、はい、まあまあちょっと1時間ぐらい取れたらなっていう感じ、う
ん。まあそんな大した仕様ではないんですけど、
ね、はいはいはい。
ビリヤードの試合があるだけなんですけど。
ビリヤードの試合なの、はい、
ビリヤードの試合があるだけなんですけど。
あー。なんすか、そういう大会にはエントリーをちょこちょこと。
あ、ちょこちょこしてますよ。
どういう規模の大会なんですか。
いや、だからもう、普通のハウストーナメントにもエントリーしてるし、う
ん、あ、そのお店のね。
お店のね、お店の常連さんとか、はい、もうその、長野のいろんなところでビリヤードやってる人が集まってくる程度のやつとか、うんうん、あと、まあ、長野はそんなにビリヤード熱が高くないので、
うん、
ちょっと埼玉、とか、
うん、
八王子の方まで遠征して、
そんなこともあるんですか。
ちょっと大きめの関東の大会に出るとか、
うん、
あとは全国大会の予選に出ようかなと思ってたけど、
うん、
全国大会の予選、俺大阪の時も出たことあるんですよ。もちろん、
はいはい、
あの公式戦と言われてるやつ、うんうん、で大阪だとそもそも大阪代表になるのがすごく大変なんですよね。
まあ、人口が多いところですから。
人口が多いからね、
はいはい、
ものすごい上手い人が200人も300人も集まって代表3人選ぶみたいな世界じゃないですか、うんうんうん。でこっちに来て去年その、まあ、全国大会行きたいなと思って、その予選とかないんですかって言ったら、あ、行きたいの？じゃあ決定みたいな。
え、何？不戦勝？
そうそう、そもそも全国大会に出ようっていう人以前にも、うん、そもそもやってる人が少ないって。
すごいですね。
うん、だから、あ、手挙げたらじゃあもう代表に決定みたいな。
まあまあ言ったら龍樹大阪代表みたいな。
そうそうそうそうそうそう、
和歌山龍樹代表みたいな。
国体出たかったら、
うん、
その人口の少ないところをやればいいっていうやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
ボーリングやったらそこそこいるけども、
うん、
なんかもう変なカヌー競技、変なカヌー競技やったらカヌーやってる人失礼やけど、
いやいやいや、まあマイナーなね。
マイナーなカヌー競技で、
うん、
そんなね、まあ、新州とか川のあるとこやったら結構カヌー、諏訪湖でもやってるからあれやけど、うん、そんなに大阪とか。
まあ、淀川でカヌーしてるって言っても、
うん、
まあ別になんかテクニックがいるような感じはしないですかね。
ボートなら私もね。っていうような話がよくあるって。それで。
じゃあ、あの、長野代表として坂本さん出れるんですか？
出よう思ったら出れますよ。
あ、そう。
うん、いないから。
でもそれはさすがに、みたいな。
さすがにね。
ちょっとそれはなんか申し訳ないなって感じがしたから、ご辞退されたと、
うん。うん、去年はね。
去年は、いや、今年はやる可能性が。
今年は、だから、ちょっとね、
うん、
あの、言われそうじゃないですか、大阪でやってた時に。
ああ、坂本ちゃんが出てるで、
代表でって言って、
うん、あいつやりたい方だよなって言われそうですよね。
だから結局のところ、
うん、
あの青葉やったらレギュラーになれなかったけど、住谷二中に来たら突然キャプテンでレギュラーになった谷口くんみたいな、
うん、
ほんで久しぶりに青葉のやつに会うたら、
よう谷口、
え、お前レギュラーみたいなそんな感じ。
ああ、気まずいんだ。
ちょっとね、
ちょっと見え張ったらいいじゃないですか。いやー、なんだかんだで50人ぐらいいて、
いや、
そこから頑張って、
いやいや、それみんな分かってるから、そんなこと、
え、
みんな分かってるから。
あ、
店の数が尋常じゃなく少ないんで、本当に、
長野県内にビリヤード場は3軒しかないとか、
まあ、よう分かったね。
そんな感じ。
うん、そんな感じ。
ああ。
まあ、ちゃんとしたビリヤードじゃない。それ、自由空間とかありますよ。うん、
自由空間、
ま。満喫みたいなやつは結構ある。
ラウンド1的なところに設定されてるのは一応含まない。
うん。本当に、玉屋って言われてるようなとこは3軒か4軒ぐらいだと思う。
ああ。
長野の端から端まで入れても。
はいはいはい。
だから、その、教育、その、ね。ハウス、松本でやるハウスに行くと、う
ん、松本ハウスって大格好よりないですね。
え、出したらあかん言葉松本ハウス。
いやじゃないじゃない
いいよね。
はいはい、ハウス輝やかな、あれは、
うんうんうん、あのだからもうその長野の一番下の飯田のあたりから、うん、一番上はもうほんまに野沢温泉のあたりから、うん、みんな集まってきて、うん、
玉突きの人たち
が玉突きのハウスをするっていう。
ほ
う、でも20人もいないっていうね。
じゃあその20人の人は俺代表になりたいっていう人いないんですか、うん、そこ、いやそこまでじゃないねんっていう感じなんですか。
いやそこまで、いやそこそこうまいですよ、うん、そこともうまいですけど、うん、代表になってもいいけど広島まで行かなあかんねやろって今年のね、例えばそういうなんか大きい大会を広島でやったりとか、うん、まあ、国体なんかその場所でやるし。
そうなんですよ、ビリヤードに国体ってあるんですか。国体の競技にビリヤードってあるんですか。
あれは正式なんかな、それともあのなんていうか
エキシビジョン、
エキシビジョン的なものか、うん、でも国体はあります。
へ
え。あとまあ全国的な大会としたらそのアマナインっていう、う
ん、ナインボール、
ナインボールのアマチュアの日本一を決める大会と、
あ
であとビリヤード独特なんですけど旧姓と名人っていう2つのタイトルがあるんですよ。
旧姓っていうの、あ姓っていうの、ひじりね、
そう玉のひじりね、うん、ほんであと名人っていうのがあって、うん、旧姓の方はナインボール、うん、名人っていうのはローテーションっていうあの1から15まで、
うん、15までのね。
でその旧姓と名人は、うん、その旧姓と名人っていうタイトルを持ってる人がいて、
うん、
それをその人がいつもついてる店で防衛戦をするんです。
あ防衛戦、
防衛戦だからその1年間その人がずっと何々旧姓、
うんうん、
でまあ名人が名人とったら名人名人って言われるわけです
。名人
でだから1年間は名人として本当に名人って言われるのみんなから。で1年後にあの防衛戦をするんです、自分の店で。
店で
自分の
店じゃないけど自分のホームで、ね、
ホームで、
ね、そこのハウスの人はウハウハだ。
いやだからもうそのね、うん、みんな垂れ幕作って、
うん、
あのもうこうものすごい何か中二的な、
うん、
その言葉を書くわけですよ。強いやつが勝つんじゃない、勝ったやつが強いんだ、大坪みたいなことを大坪さんって今の名人、あ今の旧姓やんけど、あのそういうことをバーッと書いてあるわけですよ。でそういうのをするのに挑戦者を1年間その全国の予選で、
うん、
各都道府県で予選をやって、うん、次はその関西で予選をやって、
うん、
で最終的には東日本と西日本の代表が1対1でやって、
うん、
で勝ったらようやく旧姓に挑戦。
でも旧姓に調整って言うけど、旧姓の調整するときはそのどっかの旧姓のホームグラウンドでやる。
今やったら大坪さんが旧姓やったら広島さん、うん、いや広島さんじゃない、広島のビリヤード屋さんでいつも大坪さんはついてるんで、うん、その広島のビリヤード場まで行かないといけないんです、
う
ん、
でもその旧姓に戦うまでは地方地方で勝手にやっとけってことでしょ。
勝手にやっとけ、
どうせすんじゃったらその旧姓の人のところでやっでもくれたらなんかねビリヤード場嬉しいのにね。
いやちっちゃい店やもん一つ一つのビリヤード場ちっちゃい店やもん。
あ、まあ他の人が試合できなくなっちゃう。
そうそうそう、だその代わりにその東日本と西日本の代表が戦って本当の挑戦者を決める試合は、うん、その広島の店で2日間借り切ってやる、うん、その1日目にまずやるんです。
あ
挑戦者最終決定戦、
はいはいはいはい、
ほんで2日目の日曜日に挑戦者が決まったら挑戦する、旧姓のタイトルに。
その辺は坂本さんをご存知っていうのはなんかスカパーか何かペーパービューでやってるんですか。
ユーストリームでしたっけ。
あ、ユーストでやってるんですか、
う
ん、
いつもやってます、やってます。
あ
毎年やってますちゃんと、はい、で大阪でその名人とか旧姓もちろん大阪の人うまいから、
うん、
なった時は見に行ったこともありますよ。
うーん、
まあ、応援団っていうかほんまにただの観客として。でもやっぱ燃えますね、あの防衛戦っていうのは。
狭い話ですけど、
狭い話ですけどね、
ですけど、
はい、
一歩頑張ったら僕らが配信できそうな勢いですよね、
うん、そうなんですよ。だからね、うん、こう自転車はね、うん、
まあ、あのクイラジーとかやってますけど、
やってるけど
ドローン飛ばしたりね、
そうそうそうそう、うん、ビリヤードもドローン飛ばして、
いやいやもうただ単に玉際のあの辺に GoPro 置いといたらいいわけでしょ、
うん、そうそうそう、いやだから海外のビリヤードの試合は置いてるわけです、うん、ポケットの中にもカメラ入れたりとか、
うん、入ったバーンって
バーンっていう、
わかりやすい、
そうそうそう、
かっこいいですね、
うん、まあ、あの映像はそれだけの映像やねんけど、ね、ただ弾が転がってくるっていうだけの映像やねんけど、ビリヤードって基本的にテレビで見てても全然思んないんですよ。
でも海外のビリヤードってなんかすごそうじゃないですか、ちょびひはやしたおっさんがすっごい気合い入れて難しい顔しちゃってたりするでしょ、うんうん、
まあそうね、うん、まあそうですね、うんうん、
まさにあの僕らがファミコンでやったビリヤードゲームみたいなイメージですよ、
画面の、まあ、まあまあそれに近いですよ、
うんうん、
ただビリヤードはほらパッと見テレビがテレビで見てて何やってるか分かんないじゃん、入ったか入らないかだけで、
うん、
あの本当にビリヤードを好きでやってる人が見ると、あ今の胴体右下ついてああ出すか、
でも意外と映像の技術をもっと発展してるわけだから、うん、エアレースってこの前やったじゃないですか、
あの
千葉で、
千葉で
幕張で、あれも前僕 3,4 年前にインスタシーダブルゼータの時取り上げたんですけど、はい、あれも映像技術がすごくて、
うんうん、
同じ飛行機じゃないけどあの同じ、まあ、航路を基本行くわけですけど、うんうん、パイロンのこう攻め方が人によって違うわけですよ。
あ、そうですよね。うん、あのここをお回りしたりとか、
そうそうそう。それを、まあ、エアレースって、用意ドンで行くわけじゃなくて、うん、一人一人のタイムアタックみたいな試合だから、からね、はい、あれを同時に画面をかぶすんですよね。
あ、
今の人と、
今の人と前の人と、ね。
と、そう、
はい。
じゃあ、すごい功績がわかるから、うん、それと同じで弾 の, あの動きとかも、うん、なんかできないんですかね。
まあ、いろいろやったらできると思うんですけどね、
まあ、そこまで金がない、
金がないですよね、
うん、
だって水泳家ってね、あの世界記録の線を入れるだけで結構燃えますよね、やっぱりね、
スキーのジャンプもそうですからね、
うん、だからそれがないね、ビリヤードはね、うん、
やればいいのに、
やってくださいよ、
うん、いやそれはそれは金もテクニックもいるんで、
うん、
難しいけど、
いや、うん、いやまあだから普通に何ていうんですかね、もうそれこ そ, その、まあ、J リーグの話を前にしたと思うんですけど、うん、そのビリヤードはもっとなんかこう盛り上げる、
うん、
その長野みたいになんかビリヤード人口25人ぐらいとかそういうなんかもう木田と谷代表になれますよみたいなのはちょっとね、
うん、
もう少しなんとかならないかっていう、
うん、
感じはちょっとしながら、まあ、今日
もまだやってたんですね、ビリヤードね、ちゃんとね、
やってますよ、やってますよっていうか、ね、こっちに来てから、うん、またやり始めたっていうのが、うん、ほらね、単身赴任だから、う
ん、ああまあまあ、いくらでも気兼ねなく、
そう気兼ねなくできるじゃないですか、うん、夜遅くなろうがその土日にそんな試合に行こうが、うん、全然気兼ねがないもんで、
うん、
はい、だから大阪の時よりもちょっと入れ込んでる感じ、
入れ込んでる感じ、頑張ってるんです、ね、
頑張ってる感じです、
別に、はい、新しいのを買ったっていうわけでもなく、
あそれはない、それはもうあんな高い球買っといて今更ね、
買ったんですか、
僕は今使ってるマックウォーターは結構高いですよ、
10万ぐらいするとか、そうなんですか、
10万では
10万ではちょっと
今時
ちょっと待ってください 10万以上かかるんですか、
まあ、ただの木の棒です、
木の棒でしょ、
ただの木の棒ですけど、
うん、
ただの木の棒ですけど、
うん、
今まあ国内ではそのアダムっていうメーカーのね、うん、あの武蔵っていうのが一番いいって言われてるんですけど、
アダムっていう名前の武蔵っていうなんか変じゃないですか、武蔵っていう名前のアダムでもいいわけでしょ、
いやアダムっていうメーカーがあるんですよ、
アダムっていうメーカー
が、メッツとアダムっていうのは2つ2大メーカーがあって、
名刀正宗とかそんな世界ですか、
でアダムがつけるのその旧の名前がそんなんばっかりなんです、
うん、ヤギみたいな名前なんですか、
ジャンプ旧アダムが出してるジャンプ旧の名前が天狗っていうんですけど、
天狗、うん、
であのブレーク、今ブレークするのにブレーク専用のブレーク球っていうのがあるんですけど、そのアダムが出してる弁慶っていうブレーク球がすごくいい、
義経はあるんですか、
義経もまだなかったと思うけど、あと無双とか、
無双なんか中二っぽいですよね、
うん、でまあ一応そのプレー球の中で最高峰と言われてるのが武蔵で、大体それが15万から35万ぐらい、いやあってすごい、すごいハイテクの、すごい入る。
ハイテクなんですか？
いや、その、ハイテクって言われても別にレーザーが出るとかそんなんじゃないよ。
いや、終わってますよ。
中にいろんなものこう入れたりとか。
あ、木の塊じゃなくて、うん、やっぱり芯があって、
何があって、
そうそうそう。階層がやっぱりいろいろあるんですか？
うん、あ、だから、あの、さっきのシャフト、ただの木の枝みたいに見えるシャフトも、うん、中を、中
にこう、動かしてるとコルクが入ったりとか。
そうそうそうそう。何入れてもいいから。
あ、いいんだ。
いい。
中に金属入れようが、何入れようが。
コルク入れようが、
うん、
ただ中身スカスカの、あの空間にしようが、何しても別に構わない。
へぇ、緩いんですね。
別にね、それで遠くに飛ばす競技じゃないから。
まあ、そっか。
うん。だから、そのビリヤードの球、やってる方からしたら、
うん、
ずれない球がやっぱり楽やっていうことになってるんで、
うん、
あの、球の右端をついても、球はまっすぐ転がるっていうのが一番、
うん、まあそりゃそうです、
楽は楽ですよね、うん、でも普通球の右端ついたら球は左側行っちゃう、
うん、
だからその分狙うとこをこうずらさないと球入らないっていう、
うん、
だからそういうハイテク球は日本の場合は武蔵とかね、すごくいい、
じゃあ僕がそのいい武蔵を使ったらまっすぐ飛ぶんですか、
う
ん、
飛ばないね、
でしょ。でしょ。
いやだからある程度練習はいりますよ。いりますけど、うん、ただ昔3年かかった5年かかった、うん、その上手くなるのにかかったのが今は1年ぐらいできる。
あ、1年2年 で全国大会にっていう彗星の王とが現れるパターンも
ある。
武蔵のおかげであるかもしれない。
あるあるある。全然あります。
は
あ、うん。だから今のハイテクで育った子、若い頃はもう半年か1年ぐらいでバンバン入れて、もう普通に2、3年で全国大会行きました。
マジで？
マジで。
じゃあそういう人らは急にこの球が取り上げられて、うん、このハウスにある
みんなで使ってるやつで、芝球でやれ
って言われたら、
ちょっと辛い。
ガーって。ああって。うん、何か違うみたいな感じになっちゃうんですよ。そうそうそう、なっちゃう。それでもかっこ悪いですよね。
まあそれしょうがないですね。
うん。うん、いや
まあ僕のそのマコーダは武蔵2本分ぐらいしますけどね。
ねえ、
うん。
知らない世界ですね。
そうそう。ただ俺はビリヤードで、うん、ビリヤードが何がいいかっていうと、うん、オープン戦、僕らアマチュアもオープン戦出れるんですけど、うん、あの、プロと同じ土俵で戦えるんです
よ。まあまあまあまあ。
だから全日本選手権アマチュアも出れるんですよ。
うん、
で、1回戦からプロと当たったりするんですよ。
当たったことあるんですか？
あ、俺オープン戦とか出てプロと当たったことありますよ。
ほ
う。うん。
やっぱ緊張して、はーって震えて。
初めて出た時は本当に震えて。うん、
プロとやってるよ俺
そうそう。あの、チョークっていうあの、このね、球の先に塗るやつ、う
ん。まさにチョークですけどね。
そうそう。で、そのチョーク、あれはほんまにチョークなんですよ。もともとチョークやったから。あれを塗ろうとしたけど、緊張のあまり、あの白い玉を手に持ってそれ塗ろうとしますよ、ね、もう店内爆笑でしたからねぐらい緊張した、
うん、
もう40過ぎてから始めたビリヤードやから、うん、40のおっさんがめっちゃ緊張してるでしかもラック組むじゃないですか、
うん、
手触れてラック組まれへん。
あ、
周りでその、ね、腕組んだ上手い人たちが何十人も代を囲ん
で見てるわけですよね。緊張しますよねそれね。
今さかな緊張する場面仕事ではないからね、
うん
でも慣れてそのオープン戦で普通にプロと当たっても、うん、まあ、負けるけど、
うん、
ちゃんとラックも組めるし戦える。まぐれで1回か2回ぐらい勝つこともあるし、
うん、
でそういうのがほらね、いきなりテニス40から始めて今度西堀君と試合だよねってないからね。
ないですよね、
うん、テニスとかそういうゴルフでも何でもプロと試合することを本当に真剣勝負ですることなんてアマチュアはないけど、ビリヤードはあるから、
うん、
なんかそこはビリヤードのいとこだなと。今から始めてもあの来年のジャパンオープン出たら、
うん、
あの世界の一流とか日本のトッププロと当たる可能性ありますよ、抽選で。
大変ですねそれね。
うん、でそんなんと当たると、うん、でこの前僕の知り合いが関東オープンがどっかに行ったんですよ、うん、僕は行かなかったですけど、ほんだらその金子昇って言ってたかな、
あ、
俳優かなんか、
はいはいはい、
だから芸能人も結構やるんですよ、うん、東京って、
うん、
長州小力とか。
長州小力有名ですよね。
有名
やってましたよね。
あれうまいんですけど、うん、でその金子昇と当たるとやっぱ金子昇ってどんな球つきよんねやみたいな感じで観衆がみんな集まってくるでしょ、
うんうんうん、
その観衆に負けたって言ってました僕の友達は。金子を見に来てるのに、うん、その周り50人ぐらい集まられると、うんうん、球入らんようなんですよ、メンタル弱いと。
なるほどね、
うん、まあでも普段そんなね50人見られてこうカツンみたいなそんなんないから、
あいつ武蔵持ってるけど、
うん、
全然やなみたいな、
めっちゃ下手やなみたいな、ほんまに誰も言ってないのに俺の耳には聞こえて
る。彼に物言わしはなかった
いやいや、みんな武蔵持ってる
から。あ、みんな武蔵
持ってる。そんなところに来るやつはほとんど武蔵とか持ってるから。
大変じゃないですか。なんか、球、ポンって置いといたら、誰の武蔵これってなるわけでしょ。サッカーの元って書いてる。
なるなる。
なる。
それ本当になるなる。
だからシール貼っといたりとか。
だからまあ、あの、球ケースはみんな凝ってますけどね。うん、あの、シール貼ったり、いろんなことして分からんように、うん、なるのと、ね、もう常に自分から花見離さず。
うん、
でも、ほんまに自分と同じデザインの球持ってるやつとかいっぱいあるもん。
みんな15万ぐらいするのを、
うん、
15万30万持って
るのを、うん、
いやー大人の趣味って大変ですよね本当に。
まあでもね、
うん、
大人ですからね大人がね、
うん、
俺みたいなおっさんが、ね、その1万5000円ぐらいの給を持ってるのもそれもどうかって気するじゃないですか、う
ん、まあ最初でもそれぐらいでいいんだ、
まあ、最初はスタートはそれでいいですけど、うんうん、なんかどっかで聞きましたけど、
うん、
その30過ぎた大人が趣味を始めるとしたら、
うん、
20万っていうのが基本だ。
何でも。
何でも。
ほう。
例えば釣りにしても、
うん、
そのビリヤードにしようが何でも、うん、基本20万は初期投資として。
なんかそれ腕時計買う話みたいですね。
そうね。なんか靴は何本、
うん、何本。
なんか大人としてみたいな。
難しいな、金かかるな。
いやでもこれ鉄道模型ってもっとすごいですよ。
ね、
あの今流行ってる鉄道模型屋さん知ってます？
どんなやつなんですか？
変な名前。はい、 パパロチちゃうな、ピアロチちゃうな。なんかあったじゃないですか。脱サラして始めた。だから今、イオンモールがあちこちに、その鉄道模型屋さんが。
あ見たかも。カフェが併設されてるやつ。
とか、それすごいジオラマが併設されてて、誰でも走らせられるっていう。この前行ったんですよね。あそこの、クズハモール。
うん、
大阪帰った時にクズハモール行ったら、その店があって、うん、で、あの鉄道模型屋さんあるやん、
うん、
って言ったら、もう本当にもうそこで早速大きなお友達に捕まってしまって、う
ん、話されるんですか。
すごい説明されますよ、近鉄電車の話を。これラピートって言って、ナンバーが新宮からも乗れて、僕はピンクのラピートも乗ったことあるみたいなことをずっと言われました。
うんうん、知ってるって、
知ってるって言われて、まあ俺大阪やし、ここ大阪やから知ってるよみたいな感じやねんけど。いやもうほんまにね、でも鉄道模型になったら初期投資は20万で済まないでしょ、本格的なのを作ろうと思うと。
まあやっぱりそう考えても僕もうすぐ衝動買いとかできないから、
うん、
瞬時しちゃうな。
いやそうなんですよね、うん、
僕は正宗か武蔵かって買えないですよ、弁慶も。
うん、だから人揃い武蔵と弁慶と天狗を人揃い買うと、
うん、
多分40万か50万ぐらい、う
ん、バカですね。いやまあ趣味ってそんなもんですからね。
いやバカですよ、
うん、
バカですけど、
うん、
何か、
いやいやいや、素晴らしい。
いいじゃないですか、飲みにも行かないし、
うん、
ね、別にギャンブルもしないし。
うん、どうすよ、パオさんパチンコハマりまくってたら大変ですよ、今頃。
だからパチンコもしないからね。
もう今から、え、それか、今、10時から帰ってんやから、もう行かなあかんからって言われるよりかは、うん、まあ全然。
全然いいでしょ。
松本行って、うん、ハウス大会に出るよって言ってる方が健全ですよ。
そう
だってエントリー費って多分3000円とかそこらぐらい。
いや、2000円とか
2000円でしょ。
うん、そうです。
全然、
うん。
給は高いけど。
でも給が一番最初に買うもんだから、
うん、
もうその給を買ったら一生もんじゃないですか。
一生もんですよ。
まあ俺10回ぐらい買い替えてるけどね。まあそれは売ってまた新しいの買うんで。
売る売るっていうのはどこに売れるんですか、そういう中古屋さんっていうか。
まあ中古屋さんもあるし、ヤフオクもあるし、うん、知り合いで欲しいっていう、うん、大阪の時は結構いたんですよ。
はいはいはい。
坂本さんそれ、売ってくださいよっていうのが。
うん、まあでもゴルフクラブと同じような感じなんでしょうね。ね、まさにね。
ただゴルフクラブは、うん、もっと買い替えがすごいでしょ、あれハマると。
すごいすごい。
新しいドライバー買ったんだよみたいなのが結構あるじゃないですか、うん、パターだけで十何本持ってると
か。おかしい。
だからあれに比べると俺全然。
そうですよね、
うん、フィーも安いし、
うん
うんうん、俺は全然いいと思うんですよ、環境悪いけど、
うん、
タバコみんなタバコ吸ってるし、なんかもう
確かに
環境悪い、
確かにね、
うん、
っていうことで、はい、まあ大会直前のですね、
そうですよ、
坂本プロに
先月は、
はい、おいでいただいてるわけですけども、
先月は準優勝だったんで、今日はなんとか優勝したいな。
いや、聞けないじゃないですか、坂本さんが、
うん、
松本に用事あるから、うん、昼までに出なあかんねん。
いや、
って言うから、
そんな偉そう
な。いやいや、どんな用事があるのかな、でもなんか変なね、
うん。
としたらなんか、お姉さんとどっか遊びに行くとかっていうこともあり得るわけじゃないですか。
お姉さんとどっか遊びに行くんやったら今日のラジオ断ってるからね。
あ、そう。
なんで、土曜日、土曜日。
坂本さんがお風呂入るとき必要以上にあそこ洗ってるなとか。
いやだから土曜日潰して、土曜の夜潰して日曜の昼間会うっていうのおかしい。
おかしいおかしい、うん。土曜の夜こそ会うべきですよ、お姉ちゃんやったら。
そうでしょ。
うん。
会わよくばを狙ってるんであればね。いやそれは健全ですよ。
まあそんな健全な趣味をお持ちの坂本プロに、
はい、
ちょっとだけまた喋ろうかなと
思います。
はい、よろしく。飲み会って本当僕は行くこと少なくなったんですけど、
うん、
まあ飲み会っていうのも職場で飲みに行くことが、
うん、
月に1回は定期的に自分の今いる課で、
うん、
飲み会は絶対しようっていう課なんですね。
はいはい。
なんか仲がいいんでみんな。お昼ご飯もみんなで行くような気持ち悪い。
強制ですか飲み会？
強制、え？
飲み会って強制なんですか？
もう強制じゃないけど、
うん、
うん、いやもう大丈夫ですよ、別に来たくなければ来なきゃいいじゃないって。
わかりました、
うん、ややこしいな、一発芸生徒は言わないからね。
いやだからいや飲み会なんて行かんでいい、行かんでいい、
いや行かんでいい、行かんでいい、行かんでいい、うん、かんでいいけど、うん、まあ
まあ週に1回とか金曜日に行ったりとかもないわけでしょ、
あんま少ないですね、
うん、
まあ絶対日にち定めてここで飲み会やるぐらい なんですけど、
まあ、もちろん僕の場合はもうほぼないですからね。
まあまあ、車社会ですから。
車社会なんで、もうその帰りに飲みに行こうぜとか絶対ないですから、
うん、
せいぜいあるのは、帰りに唐揚げ食いに行こうぜって言って、
うん、
この前、明治といった料理屋さんに行って、一皿だけ頼むっていうね。
あ
で、一人一個でも十分お腹いっぱいみたいな。
お腹いっぱいですな、中華料理屋ね。うん、いや、まあ、そんな飲み会の中で、飲み会のトレンドっていろいろあって、
うん、
今、東京では、相席屋っていう、居酒屋があって。
相席屋？
出会い居酒屋なんですよ。
相席お願いします。
そうそう、だから、相席を求む男女が、相席させてくれるっていう。
うん、必ず男女で。
男女で、マッチングみたいな。
もちろんチェンジとか OK なんでしょ？
チェンジは無理かな？まあ、しばらく一緒に飲まないとダメなのかもしれないです。
あ、そうなんだ。
そう。まあ、行ったことないんですけど、うん、一品行ってみたいなと思うんですけどね。
いや、行ったらいいじゃないですか。
ね。
ねって言われたって。
なんか、なかなかね、なんか予約しないといけないみたいで。
そりゃそうでしょ
う。ね。
で、女性側の料金は誰が払うの？
女性はちょっと安い目じゃないですかね、多分料金体系が。多分その程度だと思います。
あ、よくある、昔はあったじゃないですか、出会い系の喫茶店とか、その飲み屋さんで、
う
ん、
成田アリキラプロデュースって言ってるやつね、
女子は無料、
ああ、うん、
に近いのかな、
近いのかもしれない、
うん、
で、まあ、それじゃなくて、やっぱりこのソーシャルの世界にもその波を押し寄せていてですね、うん、バイマって僕ら何べんも取り上げたじゃないですか、またやちゃんと稼働してるらしいんですけど、
バイマが、
うん、バイマ、いや、ね、バイマ、うん、で、バイマを立ち上げてる人たちがまた別の、アプリっていうかサービスを立ち上げたんですね、うん、それが今これ記事を読むと、
うん、
今飲んでる人と一緒に飲めるマッチングアプリジョインアスっていうのを作った、要はランチ、ソーシャルランチっていうのがなんか流行ってる、都会の方ではソーシャルランチっていうのが流行ってるらしいみたいな話聞いたことありません？
何ですかソーシャルランチって？
お昼でランチを一緒に食べようっていう、
うん、
サラメシみたいなやつじゃないですよ、
うん、
そういうのじゃなくて、
うん、
ランチを一緒に食べたい人を、
うん、
異様子交流、交流みたいな感じで、うん、ランチを一緒に食べる、シャッフルして、食べさせてくれるっていう、うん、なんか、ソーシャルネットワークがあるんですよ。
なんか、うさんくさいか、シャラくさいな。
シャラくさい。シャラくさいけど、このマッチング、今飲んでる人と一緒に飲めるマッチングアプリ。
うん、
で、入会審査に通るのは、30% のみの難関。いう審査があるんですよ。
それに登録するには。
だって飲み会ですから、お酒に酔った勢いで、よからぬことになっちゃうこともあるかもしれないじゃないですか。
みんな飲みに、女の子と飲むので、うん、それを全く期待してない。これっぽっちも期待してないっていう、
うん、その
男子がいますか、
うん、いないと思う。
でしょ？
だからこれで言うと、ゲイしか審査通らないんじゃないかって思う、
うん、
感じなんですけど、
あと家でオーナーに誤解してきましたっていうやつぐらいでしょ？
誤解出したら証明しなさいよみたいな。
そうそう。いや、だからそれ、そもそも、下心なく女の子とただ単に飲みたいって、そんなもう50過ぎたおっさんやないねんから。
うん。
います？
いや、まあ、そんなやついないと思うんですけど、
うん、
まあ、これ記事を言いますね、
うん。
久々に話を聞いて楽しいサービスさせた。出会い系のようでそうではない。新しいゲームのようなサービスだ。このジョインアスっていうアプリのことを言っているんですが、
うん、
ネット系サービスの運営を手掛けるグラム30、グラム30かな、うん、は6月16日、今飲んでる人をマッチングして一緒に飲める飲み仲間発見アプリジョインアスを公開した。iOS 対応で利用は無料、ただし20歳以上限定。サービス開始当初の対応エリアは東京23区となっている。運営元の、グラム30は、バイマを立ち上げたエニグモのメンバーが中心となって創業した会社、うんぬんって書いているんですが、ジョインアスの面白い点はいくつかあるのかな。まずやはり登録審査制であることを挙げなければならないだろう。それはまず Facebook ログインをした後に運営側の審査を通る必要があるのだが、グラムサーティー代表の内田洋介氏に話を聞いたところ、この審査が結構厳しいらしい。男女10人のチームで Facebook などの公開情報をもとに審査して飲み友達として大丈夫なのかを判断するのだが、この審査に通るのは全体の 30% ほどなどという。で、これ内田さんっていう社長が言ってるんですが、ユーザー同士が安心してコミュニケーションできる相手だけに限定したかったので、男性5名、
女性5名の審査員のうち7名が OK しないと入れないようにしています。
あの Facebook だけ見てそんな判断できます？
だから Facebook で、多分あの今日娘が初めて自転車に乗れましたイエーイとかっていう動画とか、いいねをみんないっぱい押していたりとか、なんか娘がとか、
うちの
家族のことをいっぱい書いていたら、100% OK じゃないですか。そんな人が悪いことするはずがないと。
いやでも銀座のママと不倫してたのも、
会社の社長、
会社の社長、普通にあの妻子持ちでしたよ。
でもその Facebook にいっぱい出さないでしょ、家族に感謝みたいな。
あの不倫相手を押し倒してなんかあの訴えられた姫路の市議もなんかあの、
家族に話しましたって言ってましたけど今一緒にニュース言いましたけどね
あの姫路の市議も通るんでしょ。
いやいや、だからフェイスブックにこの
審査
通らない、通らない。
いやいや、だから今は通らないよ、もちろんあの会見の後では通らないけど、あれがバレる前やったら通ってたでしょ。
いや、フェイスブックにどんなこと書いてたか分かんないですよ。
いや、もちろんあの
家族に感謝みたいな、
家族に感謝、あの二人の子供にの話でしょ
う、姫
路の市議なんだから、
いや、あのお父さんが、あのお母さんと私は女の人と仲良くなって、子供をできてしまったことを話しましたって言ってましたね。
これからも頑張って生きようねって
ふざけんなよお前俺親父にそんな言われたら親父を発倒しますよ。
いや、ふざけんなよお前っていう話でしょあれでもあのタイプの人ってフェイスブックがすごくいいフェイスブックなんですよ、
多分ね。
俺フェイスブック見たらいつも負け犬感満載になるんで、フェイスブックはできるだけ見ないんですけど、なんかネガティブなフェイスブックってあります？ミクシーはよくあったけど、
ネガティブなね、かまってちゃうんですから。
そうそうそう。でもフェイスブックってそんなに
ネガティブなこと書かないですね。
なんか、ま、だってフェイスブック見てたら、日本人の9割方年収1500万でしょ。
うん、もうそんな感じ。
そうでしょ、だって成功してるやん、みんなフェイスブック見た感じは。
まあまあまあ、
みんな輝いてたよ。
輝いてる。
俺の友達
みんなマラソンしたりしてる。
で、俺の友達、その中学の同級生、高校の同級生、大学の時の知り合いのフェイスブックね、見に行ったりすると、みんな輝いてる。
輝いてる。
全部輝いてる。
大丈夫です、坂本さん輝いてますよ、今。
いや、俺のフェイスブック輝いてないね。全然輝いてないね。だって、中学の友達なんて、まあまあ、高校を卒業して、その後俺ミュージシャンなんねんって言って、最近ようやくあのライブハウス出れるようになりました。その間何があったんやろとはちょっと思うけど、でも、そのサックス置いてる自分の写真をフェイスブックに上げて、みんなからいいね、すごいね、みたいなこと言われてて、俺今輝いてます。
輝いてますね。
仕事は派遣労働なんだけどね。
輝いてますよ。
輝いてるでしょ。
楽しいことやってるわけですから。
いや俺負けてるわ、
人に誇れますよ。坂本さんのこの今 H2 の前で上げてる写真を僕撮って、素敵な仲間ですってやっても、
はっ何この若干髪の毛の薄いこの眼鏡の男みたいなことが書かれていい男が何、いい大人が何してるの、
何の仲間やってんのみたいな、はいはい、素敵な仲間ですねとは言われないですよ多分。で、まあね、あの、その Facebook とかで内容審査する。
いや、だから面接だって。
明確な基準がないんですよ。
面接じゃないんでしょ？
面接じゃないんですよ。
Facebook なんでしょ？
Facebook の、あ、もうそう言うたらもうなんだろう。不思議なアルゴリズムによって。
ほんで、10人のわけのわからんなんか。
あの、ジェダイ審議協議会みたいな。
ジェダイ審議協議会が、あの、この子はジェダイになりますって言ったら、いや、
ダメだって、ダメだ、マスターヨーダが反対した
んですよ。マスターヨーダが反対してたのに、ね。
このパダワンはいけないとかって言うわけですよ。
でも、いや、この子は絶対にいい、あの、ジェダイになる、なりますんで、僕はが面倒見ますんで。
オビアン・ケノビーみたいな人がいるわけですね。
で、ダース・ベイダーですよ。そんなダース・ベイダーがいるにもかかわらず、Facebook でその10人の、そもそもお前らが審査通んのかっていう連中が。
まあ、ここの会社自体が見られてるかもしれないですしね。
そうそうそ う, そ う, そう。
お前に、あの、内田手巻子何がお前分かるんだ、横綱審議委員会。
取ったことあんのか、相撲
お前そう、取ったことあんのかって、なるじゃないですか。いや、品位が、とかって。
白鵬に怒られるよね、もっと相撲を勉強してくださいと
苦言を呈され、
はいはい、
まあ、どっちもどっちなのかなと思うけど、いやまあだからこの面白くて、でもね、まあいろいろ工夫していて、このアプリの詳しい話はまあ今ちょっと省いちゃうんですけど、これであの
最初は600人ほどテストユーザーに対してインタビューを繰り返すと、うん、異性に出会いたいというよりも飲み友達が欲しいとかコミュニティが欲しいといった意見が多かったのだそうだ。そりゃ聞いたら飲み友達が欲しいって僕も言うもん。女の子と知り合いたくても、いや俺単純に、うん、あの既婚者なんで、うん、飲み友達がいればいいかな。いやいやいやいや、
そこにあわよくば、
あわよくばって入ってるでしょ本当は。それ言うよ、飲み友達が欲しいって。うん。
いや俺根本的な質問していいですか。
はいはいはい。
僕らまあ、いやこんなこと言うたら怒られるかもわかんないですけど、うん、そんなねコミュニケーション能力高い方やと思ってないんですよ実は。名人も僕も、
もう全然僕もなんかコミショですよ。
こんだけネットラジオでバンバン喋ってオフ会までやってるくせに、
うん、でお金だと思う。借りてきた猫ですからね僕なんて。
で、
うん、
いやまあ名人から見たらいやいや坂本さん高いでしょって言われるかもわかんないけど、うん、そんなに高いと思ってないですよ、
うん、
で僕からすると、うん、なんで高いと思ってないかっていうと、うん、飲まないから。
ああそれあるね、
うんうん、飲みニケーションっていうのが僕ら全くないんですよ。で逆に言うとその今ねその記事の中で、
うん、
飲み友達が欲しい、
うん、
そういう飲む一緒に飲む場所が欲しい、
うん、
いやいやお前ら普段どこで飲んでんねんと、
うん、バーとかじゃないですか。
いやあるやん、ほんとそこ行ったらもう
そうですよね。
スペースがあるし。
スペースですよね。
だからそこに隣に座る人たちとコミュニケーション取ればいいわけでしょ、
うん、ですよね。バーってそういうとこじゃないの。
バーってもうそういうとこでしょ。
何
さーってグラスが来て、
うん。あちらからです。
あちらからです。違うの？
まあって。でも言いますよ、でも会社で、うん、あ昨日一人で飲みに行ったよ、バーでっていう人たまにいるもんな。
そうやろ、
うん、
うん。なんだろうさ、そもそもそういう場所に行ってる人が、
うん、
なんなのそのコミュ力不足。
いやだから、うん、僕は単純に他の全然違う業種の人とかと喋りたいとか聞きたいっていうのは異業種交流みたいなのできたら面白いなと思う
んですよ。もちろん思います。
でもあわよくばあのすいません実はこんなラジオやっていてですね、
あなたがあの
あなたがあのじゃないけど、うん、
出てもらえませ
んかね、男でですよ、
うん。
男でもいいから、うん、あわよくばって思うときあるじゃないですか、それこそ。
ネットラジオマッチングしてほしい。
マッチングしてほしい。
それあかんって散々言ってよ。
いやいや、だからそれは、うん、もう、野生のネットラジオパーソナリティの原石を探したいなっていうのあるじゃないですか。う
ん、あ、今やってるやつではなく。
なく。
なく、
ね。なく。なく。そっちで今やってる人はもう色がついちゃってるじゃないですか。
また偉そうなこと言い始めて。もう色ついてるやつうちの劇団にいらないんだよってよう昔言ってましたよね。塚公平が。
いや、まあ、うん、まあもっとした面白い人いっぱいいるわけだと思うんでね。
そう思うでしょ
う。うん。
意外といないんですよ。散々探してきましたけどね。
確かにね。
意外といないんですよ。
意外といないんですよね。あまあまあでもね、うん、まあ飲み仲間といっても見ず知らずの人同士をマッチングするサービスなだけに変な人が紛れ込んでないとも限らない。その点についてはやはりテスト中にそういう対象がいたそうで、うん、いたんですよ600人の中で。
だから変なやつってどんなやつなの。
なんとこちゃん綺麗な。
いやなんで、いやだからそういうね大きなお友達的なやつを変なやつの代表にするのやめてもらえませんか。
いやだからそうじゃなくて
普通に、ね、どこから来たんって言って髪の毛触り始めるチャラいやつの方が変なやつじゃん。
そうですね。
うん。
本当に。
本当にじゃないよ。
その点についてやはりテスト中にそういう対象がいたそうで、これに対しては通報ボタンを設置し対応することにした。個人的な意見だが、これを使って通報されるのは本当に辛いかもしれない。って記事が終わっているんです。
でもさ、
はい。
通報されるかもって思いながら、
うん、
飲むと楽しいか。
しんどいよね。だってある意味さ、普通に、うん、電車の中で喋ってて、うん、急に女の人がバッて僕の手掴んで、うん、この人は痴漢ですって言われてるみたいなもんでしょ。
そうでしょ、
うん、
はっきり言って
こんな怖いことないですよね。
例えば、ま、いや何この肝デブ通報みたいな、
うん、ポチッ
ていやもうチェンジと同じ意味に扱われることだってあるんじゃないの。
うん、そうですね、
うん、
でこれまた4日前に基地が出たんですが、
うん、
想定の10倍のユーザーが殺到、
うん、
審査フローを3倍に増強して徹夜で審査中、飲み会マッチングのジョインアスっ ていうので、やっぱりみんなこれすごい需要があったみたいで。
ちょっと待って、あの聞いていいですか。
はいはいはい。
その会社バカじゃないの。
いや、ちょっと待ってください。どういうこと。
いや、だから、うん、その10人で審査するんでしょ、1人を。
そうそう、じゃあ世代評議会がある。
世代評議会が1人何分で審査するわけ、例えば、
うん、それこう
10秒でできる。
できない。
はい、 OK、 はい、ノーみたいなできないでしょ、うん、ほんとりあえず読むわけじゃん、10人が10人ともフェイスブックとか
バーッとイメージ
ザーッと。どう少なく見積もっても1人10分ぐらいかかるわけじゃん。
わかるんですよ、わかるんですよ。嫌なメールって、うん、メール手書きじゃないけど、嫌なメールって、あの、本当っていうか、パソコンで見てても嫌なメールって一発でわかるんですよ、みたいな、うん。
でもそれ読むのにも時間かかって、うん、多数決と取るのにも時間かかるんだから、一人10分かかるとしたら、1時間に、その、評議会が認定できるの6人
じゃん。6人、6人。
1日8時間としたら50人しか認定できないじゃん。
うん、そう。
それ、東京23区で、1万人ぐらいのユーザー増やすのにどんだけかかるの。
そうなんですよね。
数字の計算ができないの、ここ。
わかんない。本来は最短10分で、うん、最長24時間で、審査完了するとしていたジョインアスっていうのに書いてある。
だから最短10分のことは、その1人10分かかるってことだよね。
そうそうそうそうそうそう。昨日リリースされ、話題になった飲み会マッチングアプリ、ジョインアスの審査が追いついてないらしい。
そりゃそうやん。
ソーシャル上で落選と審査待ちの声が散見される中、どんな状況か運営元のグラムサーティ代表取締役の内田洋介氏に確認したところ、想定の10倍以上の審査依頼が来てしまったため、審査フローがパンク状態。通常は10名、男女5名ずつで審査している、審査体制を3倍に増員して徹夜でやっているとのことだった。残念ながら彼らは昨晩リリース記念にどっかのグループへジョインアスできなかったわけだ。ちょっと面白い面白いですね。
いや、これザルでしょ。
もともと彼らのルールでは最短10分最長で24時間以内に審査結果を返すことになっていた、うん、返答に24時間以上かかってしまっているお客様も一部おられる状態でご迷惑をおかけしまっています。今はかなりお待たせしていますが、審査チームを急遽3倍に増員し幾分解消できるかと思いますか、こちらしっていうことです。
それ多分、あの、審査チームは3倍じゃなくて10人を3つに分けただけですよ。
ああ、そうかな。
うん。
そうですよね。
いや、いきなり、じゃあ、あの、審査チーム、あとの20人はどっから呼んでくるの？
友達？
で、24時間やってるわけ、その人たちが。
わからない。同時にサーバーの増強なども実施し、明日以降のアクセスに備えているという。
まあ、その、もちろんね、その会社が言いたいことは山ほどありますけど、飲み友達ぐらい自分で探すや、飲みの人たちを。
飲みの人たちって、もうちょっとそういうコミュニケーションできる人なのかなって。
いや、俺勝手に思ってたのよ。
思ってた僕も。
うん。そうじゃないんだ。だってさ、まあ、たまによくあるね、うん、その BSK とかスカパー系で、うん、その日本全国の居酒屋を回る。
いや、吉田類的な。
やつあるじゃないですか。あるね。で、このちょっとここの赤ちょうちんって言ったら、もう入った途端にみんな家族みたいに。
ああ、そうそう。お友達ですか？いや、今さっき知り合ったのって言ってますよね。
で、女の子とおっさんが一緒にで、うん、あのどういう関係ですか？言ったら、今座ったんだよねみたいな。
ねえ。
そうだよみたいな。
いいな
ぁ。この湯の食えよ。
飲めたらああいうことできるんですよね。
そうそうそうそうそう。
人生めっちゃ楽しいですよね。
どう見てもあわよくばがいっぱい充満して
る。頭の中であ
わよくば。あわよくばいっぱい充満してるし、まあ、枕営業みたいな。
大丈夫です。あの、史跡判事は。うん、大丈夫、枕営業だから。
でもどこの居酒屋行ってもそういうのが普通にあって、うん、ここに来たらもうその肩書きとかなしでみんなもう本当にただの人間として付き合えるんですよね、うん、みたいな。こと言うじゃん。
言う。
居酒屋の人たちは。
言う、
うん、いや、でも、下手したら、その居酒屋どころではなく、あの、阪神のあの階段を降りていったところの、昨日あの、自分から自主退去していった、あの
松葉
の、あの、ダークダックス方式のところですら、うん、誰かが来たら、みんなが飲めるように、こういう風にするのが、っていう。
なんかね、江戸仕草的なね。
そう、その女の子が入ってきたら、いや、ここの串カツのこれが美味しいから食べろよ、みたいな。うん、そうなんだ、みたいな。
うん、そういう世の中なんだと思ってたんです、僕らお酒の飲める大人って。
だから、その隣に、男とか女とか何でもいいですけど、うん、座って、声もかけられないような小心者の集まりやとは。
つゆ知らず。
つゆ知らず、本当に。
本当にね。
うん。で、だから、そういう、うん、その、飲んだらみんな仲間、飲んだらもうみんな友達っていう。
って思いましたよね。
だからこそ、新入社員に、
うん、
なんで飲み一緒に行かないの、
うん、
っていうそのね新入社員が困るような言葉を吐けるもんだと思ってたんですよ、う
ん、でも意外とみんな
意外と小心者、
うん、
意外とみんなの隣の座った女の子に声かけられない。
かけたらいいのにね。
まあ言うのは簡単やけどね。
いや声かけたらアメリカの映画みたいなワンシーンにそれをきっかけに恋が芽生えたりするわけでしょ。
あ、トム・クルーズみたいに一番いきなり歌い始めたりとかして。
そうそうそう。
恋の歌を。恋の歌を。
あの、
トップガンみたいに。
トップガンのあの、相方ね。死んじゃう方の相方ね。
うん。歌い始めて、ほんで女の先生口説き落とすみたいな。
そうそう。
そんなの、日本の場で見たことないけど。
ないけど。
うん。いや、でも、ありますよ。あの、女じゃなくて、
うん、
男と。
あ、その場で意気投合して。
意気投合っていうのは、ミソノではあったよ。
ああ。
ゼニゲバとか。
あの
連帯感は何なの？あの、こんなとこに来てるのは、ちょっと仲間みたいな。
っていうのはあるんですよね、アングラっぽいとこに来てるっていうのは。
なんかそれは普通のバーとか、
うん、
その天満の居酒屋であろうとか、あるんじゃないの？
だからね、もう本当にね、酒飲めないのが、本当にね、自分でもつまらんなって思うんですよ。
そうですよね、
もっと酒飲めたらもっと人生楽しかったんじゃないかなって。
まあ俺ら2人が酒飲んでたネットラジオは撮ってないですよね、おそらく。
本当そうですよ。
だって酒飲んで管巻いてるだけでいい
だけでいいんですから。
うん、
うん、僕らシラフで酒飲んでるみたいなもんですからね、うん、今これ
マイクで酔えるみたいな、うん、どんなナルシストやねんっていう話やけど。
気持ち悪いですけどね。
いやでも東京やからかな、これは。
いやでもね、
大阪で
ここでこちらでそんな坂本さんが仮にどっかの女の子に、
うん、
どこに住んでんのみたいなこと声かけたら、
うん、
いや回り回って1ヶ月後ぐらいに、
うん、
坂本さんこの前どこどこの何ちゅうか居酒屋で、
うん、
女の子声かけたでしょ、あれ僕の妹の友達なんですよ、うん、みたいな。
絶対ある。
あるでしょ。
普通にある。この狭い町では普通
に、うん、あるでしょ。
あるある。
悪いことできないじゃないですか。
うん、
うん。
そういう問題東京やからでしょ、これ。大阪やったら、うん、そこまでコミュ力低いかな、飲み屋さん行く人たちって。
急に隣に座ってきた姉ちゃんに、うん、どう働いてるの、えどこ、えあそこ、え何もらってるのみたいな。いや、そんなこと言いそうですね。
いや、これうまいでとか必ずない、うん、そういう。
ああ、まあまあね。
うん、
でもきっかけってやっぱり大事だから、今の世の中はきっかけを探してるのかなと思うんです。最初その一歩が踏み出せないっていうのはあると思うんですよ。
うん、分かった。じゃあそのきっかけがそのソフトやとしましょうよ。ね、うん、あのソフトを立ち上げて、
うん、
この近くで飲んでる人グループがいると、
うん、
一緒に飲みませんか、いいですよ。さあどうすんの。
じゃあ連絡取り合うんでしょ、アプリ上で。
アプリ上で
どこどこにいますみたいな。
でそこに行って、
うん、
ガラガラガラじゃあ。うん、こっちこっちとはならないんでしょ。
かでも顔写真がさらされていないとダメなんですよね。
顔写真だけ、うん、でまあそれで、あの今アプリで連絡したあの名人ご一行ですみたいな感じで行くわけでしょ、
うんうんうん、
いやそっちの方がハードル高くない。
いやでも待ってるわけですよ先に。
いや
友達
とかたまたま隣に座った人と意気投合する方がハードル低くない、
うん、どうだろう。難しいですね。
めっちゃ構えないそれ。
あ、どうも。
はい。
でもみんなフレンドリーじゃないんですか。だいたいそれでフェイスブックとかで見て。
フレンドリーな人はもともとコミュ力高くない。
ほんまや。ほんまや。顔写真が載ってるっていうのはかなり有効なはずなんですよ。
まあ、だからその点で安心っていうのは。
安心なのと、
うん、
ああ、娘さん可愛いですねとか、こういうお仕事やられてるんですねとかっていうのできっかけになるからいいんじゃないですか。
女の子の方に聞きたいんですけど、
うん、
娘さんの可愛いパパと飲みたいですか。
娘さんの可愛い
パパと飲みたい。娘さんが可愛いパパと飲みたい。安心だからっていう理由で。
なもんじゃないですよね。多分素敵な男性の方がいいですね。
やっぱり
今日も
ドバイ、あわよくばっていうのは、う
ん、あわよくば
女性も
明日もドバイで会議だから、うん、今日は早く寝なきゃみたいな。
そうでしょ、
うん、
ほんで当然電話が来て、うん、今ドバイ上空なんかこう戦闘機のパイロットってすごい、
それクヒオ大佐じゃないですか。
いや、
もうクヒオ大佐のマシンじゃないですか。
でもクヒオ大佐やったらそれ通るんでしょ、うん、写真も全部
今エリザベス上からみたいなんで、今イスラエル上空を飛んでる。
いやだからそれがいけるでしょ。
堺雅人がやってましたよ、クヒオ大佐。
で、ね、クヒオ大佐絶対にあのフェイスブックはもう絶対いけるよ。
絶対来ますよ、ね、
当然よ。エリザベス女王とこの前、はい、まあ、会ってきました。いいねみたいな。
いいね、1万みたいな。
今の方がいけるよ、クヒオさん。
そうですよね。
うん。
騙せますよね。
騙せるでしょ、
うん。
なんでそういうところにクヒオさん出てきたら、いや、飲みたいわ、一緒に。なんだら、あれが出てきてんのに。
今、僕には手持ちのお金がない。このお金2倍にして返すよ、みたいな。
払いますよ、僕は。
クヒオならね。
うん。いや、クヒオさんやったら、うん、クヒオって分かってても俺払うもん。
まあ、今。
おひねりとして。
いい絵を見せてもらって。
そうそう、
いや、ここの飲み会は僕が払う
って。クヒオと飲めんねやったら俺出すから。
あの当時のクヒオ大佐ならね。
うん、っていうか、あなた、クヒオさんやったら、うん、ギャラ払ってもいいからラジオ出てくれ
ると
思う。
出て
出て。思うでしょ。
思う。
そんなん、クヒオのオールナイトニッポンとか聞きたいもん。絶対面白いやろっていう。だってラジオの冒頭からいきなり今イスラエル上空ですっていう
始まる
ラジオですからね。
クヒオ大佐のオールナイトニッポン。
ほんで突然そこが東京のスタジオになるっていう。でもみんな食いつくでしょ。
うん、食いつくね。
うん。いやだからクヒオ大佐の話じゃなくて。
だから、まあ、顔写真があるからで、なのでこれ書いてるんですけど、うん、まだ 30% という厳しい審査基準については、審査基準については、うん、プロフィール画像がイラストなどで顔の判別ができず落選しているケースが多いということだった。うん、決して顔立ちで彼らが判断しているとは言ってないので誤解なきよう。
武男やから落とされたんだとか、太ってるから落とされたんだとか、あの、Facebook に、ね、書いたら年収が低くて落とされたんだとか、
そう。
Facebook で年収書くんやったっけ？
書かない、
ね。書かないよね。
うん、でもそれなりにその友達とかの関係を見て、あ、この人は結構ハイソなんだなとか分かるんじゃないですか。いいことしか書かないですからね、フェイスブックは。
なんかそこで通った 30% の人たちって、
うん、
お話面白いですか。
面白いんじゃないですか、多分意識が高くて。
あ、そっちの、
いや、意識が高いじゃなくて本当に意識が高い人なんじゃないですか。
地球アースとは
いやいやいやいや、そっちの意識高いんじゃなくて、うん、もうちょっと
キャリア
がどうな
のとか、キャリアアップとか、
僕の仕事哲学はね、とか、
うん、やっぱ
いや、もう連れのスタートアップがさ、とか。
自己投資がね、
そうそうそうそう。そうそう。
まあ、下手したら、ちょっと午後、時間ができたんで、昨日あれ飛行機飛ばして、縄文杉にパワーをもらってきたみたいな感じ？
な感じ？
うん。面白い。
まあ、どうなんでしょうね。
そんな人と知り合いたい。
声を見たさで一人ぐらいそういう友達いてもいいかなと。
俺、どっちかというと、飲み屋行って、うん、まあ、俺も、まあ、コミュ力は低いなりにも、コミュニケーションを取るタイプなんですよ。うん、一緒に飲んでるカウンターとかで。うんうんうん、俺、できるだけ大きなお友達を選ぶようにしてますからね。
あ、そっちの方が面白いですね。
うん。
うん。なんか、いろいろ持ってそう、だから。
そうそうそう。うん、だから、俺はできるだけ大きなお友達をお友達にするタイプなんで。
うん、
あんまりそのなんかこう、フェイスブックで友達多いとか。
むしろ友達少ない人の方が面白いだろうと。
家族円満とか、
うん。家族円満な人と喋っても面白くないですよね。
うん、まあそうね。誤解を恐れずに言えば、うん、やっぱちょっとやさぐれてる人
も面白いですよね。面白いですよね。
うん、いや、もちろんでもあれなんでしょ？登録したわけでしょ？
してないですよ。僕だってフェイスブック、顔は出してないですから。
ここはでも、
出して、うん、
通るかどうか。
でも急に Facebook の審査でそれ出すと、
うん、
急に僕 Facebook なんか年に1回ぐらいしか投稿しないのに、
うん、
急にこの飲み会やマッチングアプリを、
うん、
いいねを押しましたってみんなバレるわけでしょ。あいつ浮気しようって思ってんじゃないかとか思われちゃう
んだ。バレるんや。
多分バレると思う。それがあるからこれは瞬瞬してまだやってない。
あかんじゃん、それ。
で、まず僕が投稿全然してないからダメだと思う。
いっぱい先にいろんなとこしといて、
うん、
で、これもすれば、大丈夫っていう、
うん。大丈夫じゃないですか。で、いいねを積極的にしていたりとか、
うん、
今から出張でどこどこに向かいます、みたいなとか。 どこどこのなんとかかんとか名物うまーいとかって書いといたらいいんじゃないですか。
いろんな、例えばイスラエル上空でみたいな、そういうことを
国を大佐
を書いとけば、
うん、
いいってことですか。
いいんじゃないですか。
わあ、なんかその飲み屋でなんか飲み友達作れるハードル高いんですよね。
高いですね。
ある意味、
ある意味その 30% の人は選ばれしい人ですから。
うわ、なんかもう金持ちならんな。
なんかある意味時代に認められた人たちですから、
うん、
なかなかのもんだと思いますよ。
期待するじゃん。
そうそう、期待する。
どんなんが来んのかなって。
そう、だからまるであのザッカーバーグがね、うん、Facebook 立ち上げるときに、
うん、
あの一軍選手が集まるハーバード大学のすごいいいアッパークラスの会に参加できるかできないかみたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
スクールカーストみたいな、
うんうん、
もうあれに選ばれてる気分ですよね。 30% 入れたら
で名人が言うわけでしょ、相手の女の子が来たら、これ、
うん、これ
これって
言うかも。
言うでしょ。向こうも言ってますけど、
これってい
やハードル高すぎると期待するもんね。
そうそうそう、よくないですよね。で通報ってされるっていう
罰ゲームやもう。
せちがらいですよこれ本当に。
それよりはその隣とかこうチラ見しながら、
うん、
大丈夫かな、声かけてもいいのかなとか、
うん、
あの相手のそのね会話内容を聞いてその会話の中にスッと入っていく。
でも一番理想なのは、うん、女の子2人いるところに対して、うん、僕が1人で2人に話をかけるっていうのが一番いいでしょうね、う
ん、あんたはね
1対1だったら厳しいから。
あんたはね、
あんたはあそもそも違うんですか。
いや向こうからしたらよ。
ああ、向こうからしたら。
向こうからしたら、それが一番いい、
うん、まあ、安心じゃないですか。あの、変なことされないっていう、二人だから、総合監視のもと。
ああ、そういう意味。
それがすごい僕はいい男だったら、
うん、
女性は一対一の方がいいかもしれないですけど、
うん。
うん。でもそれって普通のナンパじゃん。
いや、そう、
ナンパ。一対一や
った。あわよくばどころじゃないよ。
あわよくばしか、あわしか書かないじゃないですか。
いや、もう、それは、うん、だから、なんでしょうね、その飲み友達が欲しいという感覚も俺はあん
まり分からないですね、
うん、
うん、
いやたまにねこっちでも聞くんですよ、飲みは断りませんとか、飲み友達が欲しいとか一緒に飲みましょうとか。
あ、言うんですか。
言う言う言う言う、
飲み友募集みたいな。
そうそうそうそう、そういう感じのことはあるんですけど、うん、いやそんな飲み屋さん行ったらいるでしょ
う。で僕らは酒飲みじゃないからそういうの思っちゃう
んですけど、
実態はみんな悶々としながら
殺伐と
つまらないなと思いながら飲んでるわけですよ。チビチビチビチビで、なんか見聞き慣れてるメンツと、
うん、
また同じメンツで飲んでるけど、でもまあそんなまた同じこいつと飲んでるの、まあ、くだまいてるだけで面白ないなと思いながら飲んでるんですよ。
あの男女7人みたいな感じで、あの隣、うん、3人男3人おって隣女の子4人とかいたら、
うん、
一緒に飲ませんよって飲もう飲もうってあんで、じゃあ席替え席替えみたいな、俺らが勝手に思ってるだけ、
うん、
そんなことはないの世の中に。
ないと思うよ、そんなよほど。
そうなんや、
うん、
もっとそのバラ色の人生が
思ってたんですね。酒を飲めたらもっと面白い人生になってたはずだと僕ら思ってたんです。
あわよくばもきっとあっただろう。
あった、なんかの間違いもあったはずだと思ってるんですよ。
なんかあのなりね、雪吊りの
朝起きたら知らない女が隣に寝てたみたいなのがあるはずだと思ってたんですよ僕も。
いや俺思いましたよ、
大人に酒飲んで、うん、こんなことあるはずだと思ってましたもん、高校生の時に。
そうそうそう、女の子がパッと起きたら男の子が横に寝てて、
うん、
は
っ誰みたいな。
で外から帰ってきた男の子が通してあげたよみたいなこと言ったら、まあいっかみたいな。
うん、いいな。憧れましたよね、子供の頃っていうかね、あの、多感な時期は。
そのところが今でも憧れてる。
でも、意外と大人になったら、自分が酒が飲めない、ということに
気づき。酔わない。
酔わない。
うん。だから、酒を飲んで、気持ちが大きくなるってことがない。
うん、ない。そうですね、確かに。
飲んだら気分悪く
なる。なって終わりだけって、うん、余計頭がシャープになるってね。
そうそうそうそう。
まあ、もう本当にね。
なんか、酒飲んで、例えば、なんか、あの、あやっちゃったみたいな女の子たまにいるらしいじゃないですか。
いるらしいですね、そういう脇の甘い女の子、うん、
脇の甘い
素晴らしい
女の子は。
そうそうそうそう、
やっちゃったみたいな女の子って、
うんうん、
少なくとも俺らの人生では出会うことないからね。
会えないですかね、その世界が違いますからね。
うん、
まあ、それが僕らが頑張って飲んでるふりして女の子を酔いつばさせたらいいんです、多分。
でもほら、
うん、
しゃべんのが好きだから、
うん、もっと聞いて、俺らの
話。そうそうそうそう。
俺、この話あんねんけど、
そうそう
どう、
ねんなよみたいな感じじゃん。
うん。ダメですね。
無理なんですよね、そういうのが。
うん、まあでもみんな、飲み友達を欲してるんですよ。いやいや、もう、あの、本当に、もう、もうなんかやらしい話じゃなくて、飲み友達が欲しいだけ。過去、あわよくば。っていうのが分かった、あの、ジョインアスっていうアプリの立ち上げの話でしたよ。 まあ多分この放送流れてる頃には皆さんジョインアス入れてる人も結構いらっしゃるかもしれないですね。
ジョインアスは何で儲けてるの？
広告収入じゃないかなと思うんですけど、まあそこに課金とかはないと思うんですけどね。
桜とかいないの？
桜いるかもね。
女の子、毎日飲むのが仕事ですみたいな。
いい仕事ですね。
いやでも、だから行かなあかんのよ。
うん。でもそれは桜だったら、すいません、給与はできていけませんってこうなるじゃないですか。で、
いや、10分ぐらいで席立つみたいな。
ちょっと給与があって。
ものすごいお座席呼ばれてる、なんかもう、売れっ子の仲間、芸妓さんみたいな
感じで。ああ、怒られますよ、この会社に。
桜なんかいないです
よ。いないいないいないいない。でも、うん、やばかったら、立ち上げて、立ち上がって、休養がとか、門限がとかっていう子は出てくるかな。
まあ、もうそれはそうでしょ。
それはそうですよね。うん、それはもうある意味当たり前
です。だって下手したら男しかいない夜とかもあるんですからね。
まあでもそれでもいいわけでしょ。
まあ、飲み友達が欲しいだけだったら。
だったら男だけで十分ですよ。
俺ら逆に男と飲みたいからね。
うん。そうです
ね。俺らこそは。
でも男だけの飲み会も辛いよ。女の子一人いるだけで全然違うもん。別にそれは本当に変な意味じゃなくて、女の子一人いるだけで間が持つってやるじゃないですか。
持ちます？
持つ持つ持つ。女の子、男だけやったら馬鹿に詰まるっていうのはありましたもん。うん、
女の子一人いるだけやっぱそんな違います
か？違うと思いますね。
女の子に幻想持ちすぎじゃないですか。
僕が？でもやっぱり、
張り切るから。
うん。
女の子いたら？
ちょっと張りが出る。
ああ、そう。
うん。
まあ、それも俺あんまり、
まあね、
うん、逆に女が一人だけやったら邪魔やと思うもん。
変な話できへんやないか。
そうそうそうそうそう、
うんこちんちんって言いたいのにみたい
な。だから半々やったらまだいいよ。
あ、
一人に一匹ってひどいな。
ワンマーク
できんやったらいいけど、うん、そんななんかもう男5人に女1人みたいな、そんなゾーンディフェンスみたいな。なんかもうダメじゃん。でしかもその中でもやっぱりちょっとした、
うん、
ねえ、なんかどっかの島のなんか女の取り合いみたいな、なんかちょっとしたことが起きたりするともう邪魔や、ね、邪魔や、
うん、
って思うから、一人やったらいない方がいいわ。
まあ、なるほどね、
うん、
まあ、皆さん飲み友達を探してほしいということで、
うん、
東京23区からスタートということなんで、
まあ、23区の人たちはとりあえず、まあ、
入れてみたらいいんじゃない、
みんな入れてみて、
うん、
ほんでもうその
僕審査通る自信がないですね。
通らへんだしょ、
うん、無理ですよね。
いや俺も通る自信ないもん、
うん
うん、
通ったらすごい順番足いいかもしれないです。
もう通ったんですよ
本当に。
身分証明書代わりになるぐらいの。
いやそうですよ。
いやでも審査してる人たちの、
うん、
Facebook は上げてほしいわ、その10人の。
そうですよね、
うん、
自分が審査されて通るか通らないかですね、
うん、そうそうそうそう。なんで私たちが審査してます、そんなね、うん、ジェダイ評議会みたいな偉い人たちなんだから、
みんなそれは当然ビームサーベルっていうか、あれライトセーバーブンブンっていう人たちでしょ。
どうします、ほんまに、
うんうん、
肝デブみたいなやつやったら、
この人を信頼できるなブーみたいな、
うん、そういう人たちやったらどうします。
まあギークの人たちなんでそういう人も混ざってるかもしれない
ですけど、ものすごくコミュ力低そうな女とか並んでたらどうします。
髪の毛洗ってませんみたいな感じ
の。そうそうそうそう、
それはそれで楽しい。僕ら的には楽しいですけどね。
いや、それラジオ的には楽しいけど、ムカつくじゃないですか、そんなに落とされたって思ったら。
いや、そんなことないです。多分。
黒服ですよ、こいつら。
おう、まあ、いわばね。
うん。
男前じゃないとダメなわけです。
そうそう、昔のディスコの前におった黒服みたいな存在
ですから、ね、
う
ん。お客様、その服ではちょっと、みたいな。
やつらですよ。
あ、そうか、そうか。黒服、ほんとはネット上の黒服だ。
うん。
門番だ。
門番ですからね、この人は。うちに入って遊んでいただくには、ちょっと、その継ぎはぎだらけのシャツでは。
いや、なんで僕見て言うんですか。
いや、継ぎ
はぎ。こういうシャツやったらしいですか。
いや、どう見ても継ぎはぎだ。じゃあ、これでいいんだろうみたいな。ネクタイ締めたみたいな。
そうそう、この場でね。ネクタイだけ作って。 いや、やっぱりね、坂本さんの話を聞くのは面白いなと痛感した回ですよ、今回は。
あ、このおっさん、コミュ力高い上に引き出し多いな、みたいな。
いや、趣味って、やっぱり持つのって難しいじゃないですか。
そうなんですかね。でも、実際これ切って集めたり、まあ、もちろん、プラレールもやったりとか。
プラレールはありましたね。切手は集めてないですね。
俺らは切手コイン世代だから、一通りみんな通ってきてるんですよね。
うん、
僕ら、その、なぜなに入門百科シリーズみたいなのがあって、
はいはいはい、
切手入門とか、うん、ペット入門とか、焼き入門とか、うん、ああいうのを揃えてます
から、ね。あと、軽文社じゃなくて、なんかありましたよね、こういう。
そうそう、分厚いやつ、
ね。分厚い、うん、とか、
うん、
あとはなんか、こう、近鉄電車、阪急電車とかって書いてるような、
うん、
なんでしょうね。
分厚いやつ
ね。分厚いやつではなくて、あれ、どこのやつでしたっけ？
近鉄電車って書いてるやつ山ほどあるから、
ね。あるけど、いろんな趣味の小さい B6 版ぐらいの本あったでしょ。
あ、はいはい、あったよね。ミニブックみたいな
やつが。ミニブックで、あとそこに想定はちょっと、カバー、
はいはい、
アクリルとかビニールのカバーついてるようなやつだったじゃないですか、う
ん、あったあった
ああいうのって子供の頃よく食うね
あの灰色のやつでしょ、
うん、
なんとかカラーブックスみたいな
そうそうそうそうそうそう
あれ昔あの本屋さんのなんか丸い回転するやつにピーナッツブックスと一緒になんかこう、
うん、
あったよね
あれってやっぱりそのあ趣味ってこんだけあるんだっていう、うん、なんか世界の広がりを子供ながらに見せてもらった気がしたし、
あれは焼き物入門の下にある俳句入門とか、
とかとかとか、
あの盆栽入門とか、
とかとかとか、
うん、あの本どこ行ったのみんな、
うん、もうなくなっちゃってるんですけど、
完全に、
ね、でもああいう本って本当にその趣味の世界っての入り口でもあると思うし、
はいはい、
その本の想定自体がかっこいいとか、
うんうんうん、
この本が好きだから、この本のなんか感じが好きだからこの趣味やってみようかなとかね。
そこから入りますよね、
うん、
だからまあもうねミーハーな話ですけど全然 アクレリウムみたいなこの水槽の中に水草入れて、
うん、
そのめでるみたいなやつあるじゃん、うんうん、あんな、まあ、ああいう趣味があるっていうのは知ってたけど、うん、それが例えばあの、まあ、ターザンではないかなんかそのアンアン的なやつとか、うん、そういうまあねあなたがよく僕の買う雑誌にケチをつけます
オーシャンズ
オーシャンズとかで、
はいはい、
40歳からの趣味みたいな感じで
アクアリウム
って出ると
でバーンって20万単位です。
なんだよ次回ぐらい俺のこのねレグさんの横にアクアリウムがあるみたいな、
うん、
いやまあまあ、うん、だから見せ方ですよね趣味も。
そうですね。どうやって導入してもらうか、う
ん、そうそうそう。だからもうこの部屋なんて、
うん、
ねこのランタンつったって、
うん、
この昔の本当に50年ぐらい前の弁当つったって、うん、でそこにはカメラを置いてあって、
うん、
向こうの部屋には昔の SE30 というコンパクトマックがあって、
うん、
まあどんだけ手出してんねっていう、
まあ、昔からの蓄積ですから、まあ、蓄積です
けど、
うん、
なんかねどんなもんにも特にこっちに来てから時間ができたっていうのもあるんですけど、
うん、
その最初にビリヤード場行く前に焼き物教室に行こうかな、う
ん、
ここはやっぱ焼き物があるんですよ、
はいはいはい、
とそれから蕎麦が有名なんで、
まあまあ蕎麦ありますよね、
うん、やっぱ定年後は蕎麦を打たないとダメなんでしょ。
まあダメです。
人生の楽園に出ようと思ったら、
うんうん、
俺人生の楽園に出るの結構目標の一つやからね、
うん、
だから蕎麦を打とうかなとかいろいろいっぱい考えたんですよ、
はいはい、
あのこっちあのテニスコートもあるんでもちろんテニスやろうかなとか、うん、まあスケボーは実際に始めましたけど。
スケボーやってるんですか。
スケボーじゃないスノボ。
スノボね、
うん、スノボ、ね、
した
スノボをやった、うん、でもスケボーも夏の間スケボーで練習しよう思ってたんですよ。
全然別物でしょスケボーとスノボーって。
別物やけどでもやっぱり
痛いのは一緒やろうみたいな。
いや痛いのは余計スケボーの方がもっと痛いけど、
うん、
まあでも、まあ、最終的にはその反対養成学校を選んだんですけど、
うん
何にでも興味が出るっていうのは何なんでしょうね。
まああの若く生きる秘訣じゃないんですかね。
そうかな。
うん、いやそれはそうだと思います。新しい知識何を吸収して。
えでも自分の家に、
うん、
自分の家の庭に鉄道敷くのって大抵おじいちゃんじゃん。
そうそうそうそうそう。そうですよね。
なんとか鉄道、坂本鉄道みたいなは大抵おじいちゃんでしょ。
うん、
おじいちゃんたちの方がその趣味のめり込むっていうのはよう分かりますよ。
うん、
時間あるから。
うん。
なんかだからこれ時間がないんですよ結局名人は暇なんで暇を作らないと。
だってテレビ見たりラジオ聞くので、
うん、
時間はもうどうやってさ融通しようかって思いますからね。
まあまあネットラジオが最大の趣味ですからね。
うん、ネットラジオをその土曜日とか日曜日に編集するだけで3時間4時間かかっちゃったりしますから、
う
ん、
それを前から聞こうと思ってたんですけど、うん、楽しいの？
いや、しんどいですよ。
しんどいでしょ。
うん、喋ってる時は楽しかったけど、うん、これを60分ぐらいに聞きやすくしないとダメだなっていうのはやっぱりあるんですよ。だから編集極力しないようにはしてるんですけど、うん、まあね、ついついやっぱり長くなっちゃう。
やっぱそのグダグダしてるとか、いらないエピソードとか、それから出せない単語とか、やっぱり喋っちゃう時が。
メモしますからね、この場で。
うん、で、まあ、この辺。この辺。で、それをカットしたりとか、いろいろするんでしょう、うん。それやって、その出来上がったやつを、またバーっととりあえず流して聞いて、うんうん、でこれならいけるって言って出したら、うん、ノイズ入ってますみたいなこと言われて、
なんかリピートしてるよってこの前あったんですけど、はいはい、編集してそのエンコードしてる時にパソコンが折ったんですよ、
はいはいはい、
でも折ったけどなんかどうも完了してるっぽいから大丈夫かなと思って開けたら、うん、同じところが壊れたテープみたいにリピートされてるあ、やっぱあるんだって、はいはい、初めての経験でしたけど、まあでも、まあ、何回も聞かれはしないですけど、うん、まあ、自分で編集したやつをもう一回聞き直すかって、まあめったに編集した後は聞かないですけどね。
だからやってる最中に、うん、その楽しくない趣味っていうのは辛いな。
いや、楽しくないことはないけど。
あなたとの充実感とか達成感はあるんでしょ。
ああ、一仕事終わったみたいな。
しんどそうやん。しんどそうやんか。
じゃあ、どっか行こうかって言って、編集終わってから、うん、どっか行くとかですからね。土曜日、日曜日は。
奥さんもでもあれですよね、うん、あの旦那さんの仕事が終わってからどっか行くのっていうのはまだ近所の人に言いやすいけど、うん、今日旦那さんがネットの編集終わってからどっか行くのって
言わないですよ。だから僕はこうすると嫁が寝てから編集したりもしてますよ。
あ、そんなことまで、
うん、
趣味とはいえご苦労様です
。いやいやいや、まあ皆さんに聞いていただいているんでね。
いやいや、もうあの無理のない程度にね。
いや、無理のない程度にやってるからまだ2年。
いつの間にか毎週更新になりましたのこれ。
ましたのこれ。ましたよこれ。
まあ違うかったよね、
別に隔週でもいいかなと思うんですけど、隔、はい、週で2時間上げてるんですけど、
一週間じゃない、隔週で1時間とか、
隔週で1時間じゃねえって、やっぱ習慣だし、好きな人はやっぱり毎週聞きたい。
なんだそのネットラジオの習慣論みたいな、ネットラジオは定時に上げないとラジオじゃないよっていう。
ラジオじゃないですね。
決められた日に上げないとダメだ。
うん、やっぱりそうあるべきかなと。
まあ、俺らが最初に言ったネットラジオ3箇所とか5箇所で言ったことを固くなり守ってるんですね、
う
ん、
守ってます。言いつけは
すごいですね。
うん、やっぱりそうあるべきだと思いますね。
そこは本当にね、頭下がりますよね。うん、もう昔だったらクソ俺のやつ切りやがってとか思ってましたけど最近はそんな全く思わないですよ。っていうか最近切られたことすら気づかんぐらい、うん、記憶力が悪くなってきて、こんなん喋ってたんやみたいな、
うん、ってなるでしょ。なる。僕も今思ってますもん、うん、こんな喋ってたんや。
あ、もちろんね、その喋った時と上げる時間 その
タイムラグが、ね、タイムラグ下手したら 2ヶ月ぐらい違う時ありますから。
昔は2日前とかね。
そうそう、取って出しに近いですから。
だからもう、あれこんなんやったっけって思ってましたけど、うん、最近はもう
よくあれ、あの週の真ん中に更新できてたなと思いますね、昔とかね。
しかもあの催促されてたしね、
うん、まだ
まだ。そう
今はいいですね、優しいね、
うん、今優しいです。
いっぱいやることあるんやろうね、いっぱいネットラジオもあるから。
っていうか、まあ、
ツイッターとかで見てても、うん、まだ上がらないのみたいなのはないですから。
ないでしょうね、うちは。う
ん、で、催促したら、こいつ催促してるって思われますからね。
まあ、そこは自治中の人とかが出てきたりするから。そこはね、あんまり、まあ、ゆっくり。まあ、でも、毎週更新っていうのを、いつの間にかそういうふうに定番になっちゃうと、うん、まあ、しんどいやろな、と。
しんどいですね。まあ、いざとなったら、でも今、タイマー、更新っていうのもやろうともできるし。
何タイマー更新って
。うん、いや、だからネット上にデータだけ上げといて、うん、時期が来たら勝手に上げてくれるとか。
あ、そんなもあるんですか。
そう、それは仕組みで一応あるんで。
はいはいはい。いや、もうなんか
だから2週分ぐらい先バーって編集しちゃって、
あらかじめね、
あらかじめ編集して上げておくとか。
はいはいはい。
っていうことも可能っちゃ可能なんで。
あ、すごいね。
うん、
もうやっぱ昔と違うね。
違う違う。
ほんの10年前
と今どこでも僕は編集できる環境にありますから。
昔みたいになんかどのソフト使って編集したらいいんやとか、うん、なんかうちのパソコンじゃあのパワーが足りないから 生放送できないよとか、
全部データはクラウドに上げるとかね、
はいはいはい、
できるわけですから。
たったこの10年です
ごい進化です。すごい。満喫いったら編集しようと思ったらできますからね、今。
そうですよね、うん、基本満喫のパソコンって別にパワー不足なんて感じ
ない。ないないない、まあ、むしろネットゲームできるぐらいですからパワーはゴリゴリあるんで、
はいはいはいはい、
編集ソフトも一応上げてるしね。
昔だからそのどこでも仕事できるっていうのが本当に今は、
うん、
その気になったらほんまに漫画喫茶で仕事も。
そうそう、だから僕は今日 あの長野からの帰りは編集、うん、今日更新分の編集をして帰ります。
ご苦労様です。
いやいや、趣味なので。
あずさでしたっけ。
あずさでしたっけ、
はい。 あ、あずさはあっちの方か。あ、でもあ
ずさ。いや、あずさです、
あずさですね。あれ乗って。
うん。いや、本当に。いやいや、本当にお付き合いいただいて。大会前の坂本プロに。
いや、プロじゃないけども。で？
うん。いや、本当大人の趣味って、まあ、大変だな。
はい。
思いましたね。
その話これは
いやいや、お金もかかるし、
はいはい、お金はね、もうやっぱり最初にそこそこかけないと、うん、もうダメな年齢ですから。
なんだ、ネットラジオって安いっすよ。
ネットラジオ安いっすよ、
ね、安いっすよ、本当に、
うん、
パソコンってもともとあるもんじゃないですか、大体は。
そうそう、これだけですよね、
うん、H2 ぐらいです
よ。 H2 ぐらいですよね。
軽いし、
でもうその日からネットラジオ始められるんで、うん、趣味とすれば
すっごい、
その材料を仕入れる方の労力さえ、
うん、ネタね、
ネタね、うん、そっちさえちゃんとやっとけば、
そうそうそう、
大丈夫ですよね。
うん、
うん、別にネットラジオ進めてるわけじゃないんですけど、うん、こんなこと別にしなくていいと思うんですけど、う
ん、そんなことする必要全くない
です、はい、全くないですけど、
まあ、僕もアルスマグナはね、
うん、
まあ見ますよ。
いや、見てください、
うん、J リーグとアルスマグナを、うん、多分行ったら、しんどいなって思う時あるのかもしれないですけどね。
あ、うんうん、
言われちゃったから。
J リーグはしんどいなって思いますよ。
あ、しんどいんですか、やっぱり。立つって座ってたら言われるんですかね、
やっぱりね。
立たないとみたいな、
まあ、しょっぱい試合って言うたら失礼ですけど、うん、つまらない試合もありますよ、やっぱり。シュート全然入れへん試合とか、うん、そんな毎試合毎試合5対4とかの試合やってるわけじゃないから、うん、ね、野球だってそうじゃないですか。もうそら、ずっと野球見てたらやっぱり隅一の1対0が一番面白いよなとか思うけど、うん、いざ球場に行って隅一の試合見たら面白いですか？
面白くない。
あれ、テレビで見るから面白いだけで、
うん、打ち上げがやっぱしないとね。
ね、
うん、
やっぱ7対6が一番面白いとか5対4が一番面白いみたいな、うん、サッカーだってやっぱ3対2ぐらいでないと、
うん、
3対2やったら要はね、20分に1回ぐらい、10分15分に1回ぐらいこう得点が入るみたいな感じなんで、うんうん、それはやっぱりこの球場というかスタジアムに行ったら面白いですけどね、うん、まあ、そのしょっぱい試合に当たらないようにちょっとカードっていうかそれ選んで、
うん、
打ち合いの試合を、
なるほど、
見に行けばハマると思いますよ、
うん、まあね、アルスマグナに関しては、まあ、
アルスマグナはもう絶対大丈夫、
うん、大丈夫なんですか？
絶対大丈夫。
お、そこまで言うんですか？
はい、今のところ、まあ、僕は、去年2回の今年1回、まあ、3回ぐらい見てますけど、
うん、
まあ、大体大丈夫。
大体大丈夫。
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 大体大丈夫。大体大丈夫。でも多分おそらくこれからは全部当たりじゃないかな、うん、ようやくね、本人たちも腹決めたみたいな顔してるから、
うん、ちょっと待ってください。今、聞き捨てならないですよね。本人たちも、決意ができたと。迷いがあったんですか？この 2.5 次元でどう？
いや、だから迷いっていうか、うん、その恥ずかしいとかじゃないよ。恥ずかしいとかじゃなくて、うん、その、
この方向性で合ってるのだろうか。
もちろんあるでしょ、そういうの、うんうん。だって今まではね、別のダンスチームで、本当に真面目にダンス。いや、今も真面目やけど。
うん、それ急になんか、動乱濡らされて。
いや、動乱じゃないか。地肌だ。
地肌、
うん、
それデーモン小暮の地肌みたいな。
そうそうそう。ほんで突然青い髪になってる、赤い髪になってる、
うん、
制服着て踊ってるわけで、今日から17歳ですってなった時に
迷うよ。だってそんな急に僕言われたら
迷うでしょ、
うん、
でもちろん
でももうパパイヤ先生から言われてるわけだからね。
でなんか知らんけど、
うん、
自分らと同じような格好した女の子がバーって来てキャーッ、
うん、
で人気はある、
うん、
そこそこ人気は出てきた、
うん、いいのかな俺これで。
え、この高校生人気ある、まあ、ダンスチームには間違いない。
ない。
なんかやっぱりその、まあ、あくまで俺男側とすると、
うん、
やっぱいろいろ迷いはあると思うんですよ。
あるある。
5人それぞれ、
うんうん、
やっぱりその求めてたそのダンス理想のダンスチーム像みたいなのが、
本当はエグザイルに対抗できるような人たちに本当はなりたい。
ダンスは対抗できてますけど、
うん、
でもその方向性がね、
うん
うん、ってなった時に、
うん、
迷いは正直あったんじゃないかなとかいろいろ思うわけですよ、
うん、
でも最近は、
うん、
もうやっぱりね、目が座ってるから
役に入り込んでると。
いやいや、もう役じゃないんです役じゃないんです。もう
ややこしいな、
うん、役じゃない、
はいはい、
もう本当に、あ、もう本当に 2.5 次元っていうか、もうあのキャラから出てきたっていう、
うん、もう思い込んでるわけですね。本当に
思い込んでんじゃないですよ、出てきたんですよ
最近。出てきたんですね。俺は出てきたんだってなってるって
こと
ですね。
去年の前半ぐらいはちょっと思い込んでた、
うん、あ、思い込んでる感があった
ん
です
ね。思い込んでる感があった、
あった、
うん、まだ、
まあ、板についてきなかったけど、パーソナリティが本当に融合したって
ことですね、うん、融合してもう、そうくん、あ、そうくんや、
危険ですね
いや、だからそうなってる。
はいはいはい。
なってるから。あの、全然。今は大丈夫です。
うん、ちょっと心配ですね、みんなの最後っていうか。
は？
なんかもう境目がなくなっちゃうみたいな。
いや、だから、あの、学園門っていう設定にした場合に、
うん、
その、
タバコなんか吸っちゃダメなんじゃないですか？
いや、あなた、OK って言ってたから。あの、俺の中では、それ、あの、卒業とか、
うん、
その、上がっていく設定にしてんのか、そこはよくわかんないですよ、まだ俺。
本当はでも卒業あるべきですよね。
本来ね。
で、それでどんどんどん新しい血が入ってっていうので活性化していきたい。
だから、そういうのですれば、
うん、
本当に学園なんだから、うん、AKB の卒業じゃなくて本当に卒業じゃん。
うん、強制排出。
いやいや、強制排出じゃないですよ。卒業
で OB として。
辰木くんは3年生だから、来年の春の卒業ですと。
うん、
で、新しい新入生が入ってきますっていう流れにすれば、本当の学園らしい。
らしいですね。で、うん、なんかあの OB がずっと居座るみたいな。
そうそうそう。
嫌でしょ？
うん。嫌な
展開。ちょいちょいちょい来るわけでしょ？
部活に来るんです。
もう大学入ってんから、来る必要ないなんって言いながら、ここに来る先輩みたいな。
まあ、究極超人アルドバイは市役所やけど来てましたからね、先輩は。でも、まあ、そういう設定なのかなと思ってたけど、どうも、去年から今年見てると、うん、
年齢が、ちょっともう進むのが遅い。
いや、進んでない。
ない。
ないんですよね。うん、ずっと高校3年生、2年生。
終わらない日曜ダッチャ。
そう、ダッチャですよ。ダッチャなんで、今度はそうなってくると、
うん、
年取ってますよね。2.5 次元年取るから。
うん。いやいやいや、まあまあまあ、30になった時に。
うん、そうなると、あなたが言うように、うん、その、どうなるのかな、この先っていう心配は分からないことはない。
ない。
あと、あの、肌決めてますけど、
うん、
今はもう、そうくんですけど、
うん、
30過ぎた時、過ぎてないよ、17歳だけど、
うん、30過ぎた時に。
再び、
うん、
迷いがね、
うん、出てくるかもしれない。
その時がちょっとね、
うん、
でも、ヒロミ号みたいに、60過ぎてもヒロミ号だから、
うん、
その可能性だってあるから。
ずっと。
うん。アルスはアルスとして、
うん、
ずっと行く可能性も、うん、そこ、
ね、腹がボテッと出たとしても
そうなんですよね、
うん
うん、まあそこはだからそこはまたパパイヤが考えるでしょ、
うん、次の展開をね、
なんか親父暗殺みたいなアルス見たくないでしょ
そうか、まあ親父暗殺ですもんね、もともと言えばね、
うん、そうですよね、やっぱパパイヤの事務所って言ったら親父暗殺ですからね、うん、うん、
なるほど、
うん、まあ、まあまあいいんです、いいです、うん、今んとこ楽しいんだから、今が良ければそれでいいですから。はい。
そんな刹那的な、
はい。
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 坂本さんの趣味
を聞
く回でした。
すいません。
ええー、本当に趣味があるのは素晴らしいことですよね。
うん。
打ち込めるものがあるっていうのは素晴らしいと思います。
まあ、俺も思いますよ。
うん、
毎週毎週編集に打ち込んでてすごいなって。本当にもう頭下がりますよ、
ね。仕事ですよ、本当に半分ね。
金も取れないの
に、ね。金も取れないのにね。
うん。仕事よりも結構熱中してる部分もあります
よ、ね。あります、あります、あります。
まあ、それはしょうがないですけどね、
本当
に、はい、
急遽なんか収録をね、僕は急遽みたいな感じだったこの長野シリーズだったんですけど、
はい、
お付き合いいただいてありがとうございました。皆様ありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい、
さよなら。